内容を
聞いて。あ、音でかいかな。こんばんはです。久々特別編ということで、前回多分1年ちょい前ぐらいだと思うんですけども、こっち繋がってるよね。大丈夫よね。リスナー数ガンと増えたから大丈夫だね。ですね、今日はですね、その1年前ぐらいと同じ場所、漫画家のですね、小崎愛さんのお家でまた、配信の方させていただくということで。で、早速ですね、レスがあるんですけど、ちょっとですね、普段使ってるパソコンと違うパソコンでやってるんで、音とかについて音量とか、その BGM は流してないんで、BGM はないんですけど、他の部分で、なんかあれば、ちょっと書き込みをお願いします。ですね、早速レス読み。てか、817が、今日は小崎さんのお家から配信かな、かなって書いてあって、よくわかったなと思うんですけど、特に別に言ってないんですけども。とりあえず合ってます。で、819で、磯野さんこんばんはと、番号です。今日はいつもと違う環境ですかと、かなり違います。隣で、作画中っていう中で、配信の方しております。で、ですね、820、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。出張放送ですなと、はい。枠時ですと。そして聞こえる謎の女性たちの声。完全に音入ってますわ、これ。いや、っていうかね。
イエーイ
音どれぐらい入んのかなと思って。
ちょ
っ
と、
謎なんですけども。ちょっと今音量少し下げてみたんですけど、ちょっと振り切ってた感じだったんで、音量メーターが。とりあえず、どうですかね、わかんないですけど。で、ですね、821、生ラジ隣の生朗読と合ってる、ほとんど。もう隣でやってる、ほんと、完全に。で、822、何、今日早いじゃん、何と。今日早いですよ。まあ、そういったことがあるんで、いつもとはちょっと違う感じですね。で、823。いつもよりこもる感じですけど、しっかり聞こえてますよと、アザス。824、音量がちょうどいいですよ、大丈夫です。背後が賑やかだと。音完全入ってますね、今回は。で、825、おっちゃんの声が響いてる、お風呂配信かと思ったと。そんなかな？ちょっとわかんないけど、思ってますかね。で、ちょっとこもってる、響いてる。その辺ちょっとよくわかんないですけど、使ってるヘッドセットはいつも通りなんですけど、で、サウンドカードに当たるものも同じなんですけどね。まあいいや。で、826、前回よりも先生たちの声がよく聞こえてる気がしますと。今回多分結構拾うかもしれないですよ、喋ってると。
楽しい。
押し黙ってる。で、827、おいすーと、女、リア充爆散と。女、女性いますけどね。で、828、皆さん絵を描く手を休めて陸の話を探してくださいと言ってますけども、そんな状況じゃないんで、はい。で、あともうすでに陸もらってるんでやります。で、829、すっごい久しぶりに生で聞きますと、あざす、お久しぶり感が半端ないですと。偶然、まぁ、ちょっといつもより早いですからね、やってるのは。だから、ちょっとタイミングがあったってことですかね、今回。ということで、あざす。じゃあですね、早速行きたいと思うんですけども、音関連は、まあ大丈夫なんですかね。特に、アーダコーダっていうのが、ないんで、ちょっと普通にもう問題なしと踏んで、 やらせてもらおうと思います。で、周囲の音は普通に入ってしまう可能性が高いんで、その辺はご了承くださいということですね。で、GTA830、チョリスト、チョリス、アザス。じゃあですね、早速、行きたいと思うんですけども。ですね。まずはじめに読むのは、まさにですね、この今ちょっと場所借りてやらせてもらってるですね、小崎愛さんの作品って言ったらいいんですかね。作品っていうほどでもない。まあ書いていただいたですね、お話がありますので、それからですね、読ませていただこうかなと思います。あ、で、まだジーターレス読みありましたね。831、人から聞いた怖い話というサイトのお話は結構後味の悪い怖い話が多いですよと、一度ご閲覧をと。なんか困ったらそこ見ます。はい。はい。はい、じゃあ行きましょう。じゃあですね、漏れすないんで行きます。さっき申し上げたようにですね、スピリッツで朝日ナグ連載中、小崎愛さんのお話、書いていただいたお話です。走る友達っていう題名の話です。行きたいと思います。これ昨日書いたんだっけ？昨日ですね。ありがたい。昨日徹夜で書いていただいたお話でございます。まあまあまあまあ。じゃあ、早速行きたいと思います。走る友達っていう題名の話です。行きます。これは私の友人の体験した話です。友人のケイミは大学1年生の夏のある日、男3人、女2人の仲の良いグループで山梨側の富士山へ車で遊びに行ったそうです。5人とも初めての親のいない旅行だったため、たった1泊2日でもなんだか大人の仲間入りをした気がして、いつもより余計にはしゃいでいました。しかし勢いだけで来てしまい、予定していたイベントも下調べが甘かったため、釣りも焼き物体験もバーベキューも何一つできなかったケイミたちはだんだんテンションが下がってきました。日没までまだ少し時間があります。このままではほうとうを食べただけで1日目が終わってしまうと危機感を覚えた4人は、明るいうちに楽しめることはないかと意見を出し合うことにしました。しかし土地勘もないのでどうしたらいいかわからず、グダグダな空気を断ち切ることができません。するとムードメーカーの N が場の空気をなんとか盛り上げようとこんな提案をしました。富士山のそばだしさ、富士の樹海で肝試ししようぜ。マジか、やべえ、テンション上がってきたと F と E、男子メンバーは渡りに船と全員乗り気です。この際できそうなことなら何でもよかったのかもしれません。しかし、筋金入りの怖がりのエスコが嫌がりました。死体とかあるかもしれないじゃん、絶対嫌だよ。大丈夫だよ、入り口らへんちょろっと散歩するだけだし、自殺するやつはもっと深いところでやるって。渋るエスコを N たちが説得します。ケイミも少し怖いと思ったそうですが、ぐずぐずな空気のまませっかくの旅行1日目を終えたくなかったので、いいじゃん、面白そうと男子メンバーに同調しました。ケイミが賛同したことにより、エスコもノリが悪いやつだと思われたくなかったのか、しぶしぶうなずき、付け焼き場の肝試しが始まりました。 ガードレールから林道に降りれる場所を見つけ、5人で林に降りていきます。あまり遠くまでは行かないと決めておいたものの、エスコも怖がっているし、万が一ということもあるので、5人全員で手をつないで一列になって歩くことにしました。先頭は、言い出しっぺの N、次にケイミ、F、エスコ、E と、女子を男子が挟むような順番になり、エスコが帰りたいと言ったらすぐ引き返すと約束して林道に入りました。しばらく一列になって歩きましたが、富士山の麓の自然は美しく、エスコ以外の4人は景色を楽しむ余裕すらありました。やだやだ、マジ怖いと半泣きのエスコの手を、F がわざと離すような素振りを見せたりしてからかい始めます。しばらくそんな風に肝試しともハイキングともつかない時間が過ぎていきました。次第に F もエスコをからかうのにも飽きて、5人は黙々と歩き始めました。少しずつ日が落ち始め、辺りはほんの少しだけ暗く、日陰のようなひんやりとした冷たさに包まれました。そんな空気も手伝ってか、5人とも歩くにつれ口数が減り、うつむいて自分の足元だけを見つめるようになり、ついには誰も何も話さなくなったのです。それから 2,3 分歩いたあたりでしょうか、エスコが突如口を開きました。心臓がものすごくドキドキするんだけど。声が激しく震えています。しかしエスコの言葉になぜか誰も返事をしません。ケイミも何も言いませんでした。何も言えなかったのです。実はさっきからケイミの心臓も異常なほどバクバク音を立てていたからです。自分の心臓なのか疑わしいくらいドクンドクンと激しい鼓動を感じ、しかもそれはどんどん早く大きくなっているような気がしました。真ん中を歩いていた F がぽつりとつぶやきました。俺も。警備の手を引く N は何も言いません。すると一番後ろを歩いていた E が言いました。あのさ、気のせいかもしれないけどさ、心臓の音、なんか、周りから聞こえてこないか。突然、ケイミの耳に聞こえていた心臓の音が跳ね上がり、バクンバクンと音を立て、林一帯に響き渡りました。これは私の心臓の音じゃなかったんだ。一気に恐怖でケイミは顔が引きつりました。どこかで音を鳴らしている感じではなく、空気中に溶け込んでいるように5人の体にその音が響き渡ります。ドクンドクンドクンドクン。ケイミは恐怖で錯乱しそうになるのを必死に抑えようと N と F の手を強く握りしめました。やだやだやだ、怖い怖い怖い、帰ろう、ねえもう帰ろうよ。エスコが泣き叫びました。エスコ落ち着け、手を離すな。イーも叫びます。するとそれまで黙って先頭を歩いていた N が突然ケイミの手を引いて走り出しました。あまりに強い力で引っ張られたので N と F の間でケイミは肩が外れそうなほどの痛みを感じました。ちょっと N 落ち着いてよ。痛いって引っ張らないで。エスコ帰りたいって言うんだから帰ろうよ。なんかやばいって。叫んでも N は走るのをやめません。どんどんどんどん林の奥へと進んでいきます。ちょっと N、こんな時にふざけるのはやめてよ。シャレになんないから。そう叫びながら、ケイミは自分の足元を見て転ばないようにすることしかできません。心臓の音は相変わらず鳴り響いています。すると、後ろを走る F が K ケイミの手を握ったまま叫びました。ちょっと待て。おい、一番前走ってるやつ誰だよ。え？顔を上げたケイミの目にありえない光景が映りました。一人増えてる。先頭だったはずの F の前を知らない男が走っているのです。N の手をしっかりと握って。顔は見えません。チェックのシャツにベージュのズボン、痩せた背中、短く切り揃えた髪の毛、そして明確な目的地があるかのようにしっかりとした足取りで、決してこちらを振り返ることなく、全速力で5人を引っ張って疾走しています。誰の友達でもないその男が、林の奥へ奥へと5人をものすごい力で連れていくのです。ケイミは短く悲鳴を上げると反射的に N の手を離してしまいました。反動で転び、4人がようやく体を起こした時には、先頭の何者かと、それに手を引かれる N が10メートルほど先を疾走している後ろ姿が見えました。呼びかけても振り返ることなく、二人は林の奥深くへ走り去っていきました。心臓の音は気がつけば止んでいましたが、誰一人その場から動けず、N の後を追いかける勇気もなかったそうです。ケイミと F と E はへたり込んだまま呆然と N が走り去った林道を見つめ、エスコはうずくまって祈るような格好で、ごめんなさい、ごめんなさい、とブツブツつぶやいていました。N の姿を見たのは、それが最後になったそうです。すぐに警察に駆け込み、林の中で突然現れた知らない男に手を引かれたこと、男の服装やわかる範囲の特徴を話したものの、あまりにつかみどころのない荒唐無稽な話に、真面目に取り合ってはもらえませんでした。捜索も虚しく、N は本人どころか靴一つ見つからず、最終的には、バカな若者が軽い気持ちで肝試しをして、恐怖で混乱した一人が林から出ようとして走り出し、道に迷い遭難、人知れず命を落とした、ということに落ち着いてしまったそうです。あんな道路の近くで遭難するはずなんかないのに。N は未だに行方不明のままだそうです。F も E も S 子も誰も責めたりはしなかったそうですが、ケイミは今でもあの時 N の手を離してしまったことをとても後悔しているそうです。以上、走る友達っていう題名の話でございました。
どうでした？よかったですよ。
どうでした？
よかったじゃないですか。
本当に聞いた話なんですよ。
本当にこの竜神がっていう。
そうですね。ちょっと多少膨らました部分ありますね。
ああ。なるほど。かなりほぼ実は、ほぼ実は。
キャラ付けは私にしました
。おお。なるほど。で、ですね。今、リスナー数が200いくつは出てるけど。ジータレス読み、832。富士の樹海と聞くと、稲潤の話が自動的に浮かんでくる病気。病気。まあ、富士の樹海、まあそうね。まあ、稲潤のやつあるけど。はい、で、833。やっぱ音こもってるかなと。こもってる？やっぱり。こもってるか。全然わかんないけど。まあ声がちょっと聞き取りづらいだけだけど、と。なるほど。ちょっともったいないかもしれないけど、せっかく。 でもな、別に条件いじってるわけでもないんだけどね、ほとんど。はい。で、834。よかったじゃないですか。乾いた声って書いてあるんだけど。よかったじゃないですか。多分、音拾ったんだと思うけど。
俺の声
そうそう。音拾ったんだと思うけど。近いからね。で、835。久々に生イサオ様のご馳走にありつけそうですと。まあ、イサオじゃないんですけど、とりあえずあざす。で、次。どっちやろうかな。ですね。ジーターの方の何番だっけ？816のレースで、あったやつですね。人型焼きって書いてあるやつ。で、それ行く前にまだジーターですよ。836。割とよく聞こえてますと、周りの音。ゲストとしてあげてもいいレベル。だもう完全にこれ、今回は音すごい拾ってんだな、これ。めちゃめちゃ拾ってるっぽいよ。作業中の音拾ってるかもしれないですね。そう、ペラペラ、あの、紙の音。うん。
なんか不気味でしたね。
もう次行こうとしてるところでもう一回戻してくる。
不気味だった。
はい。
ね、
の
よし、じゃあ次行きますよ。でも何分ぐらい今読みましたかね。結構かかったんじゃないの？
そんな感じなかったですね。
でももうだって配信スタートして24分経ってるから、だからやっぱり10分はかかってたと思いますよ。もう自分もやっぱり読んでて結構かかってんなと思ったし、
なんかす
ぐ終わったらあれかなと思った。ああ、ちょっとあざした。じゃあ次行きます。816番のレスで、リークしていただいたやつで、人型焼きっていう題名の話です。これも結構長いですね。これも結構長い。まあいいや、行きましょう。じゃあ人型焼き行きます。ある夏の日の話をしようと思う。その日は前々から行くつもりだった近場の神社を訪ねた。俺は少々オカルトな趣味があり、変な話や不思議なもの等が大好物だった。この日も知人から聞いた神社に行ったのだった。知人の話だと、何でもその神社、大量の人形が安置されてるらしかった。俗に言う人形寺と似たようなものか。だが有名な神社ではなく、報道番組で取り上げられたことなどは全くない。そんな場所だった。近場といっても車で1時間半かかった。途中山道に入り、ガタガタ揺れる車内で一人目的地に思いを馳せていた。神社に着き、車を止めて階段を登った。結構長い階段で日頃の運動不足からか、息を荒げながら妙な高揚感に包まれていた。階段が長ければ長いほどに楽しみが増す気がした。段差で切れていた景色から、ついに神社が顔を現す。 立派な鳥居をくぐり、眼前に神社を捉えた瞬間、妙な耳鳴りがした。正直、こんな気分になったのは初めてだった。自慢じゃないが、俺には霊感なんてものは無縁の定だ。だが、その感覚は本物で、臆するどころか逆にやる気が湧いてきた。何のやる気かは知らないが。早速、境内を見回す。立派な神社だ。結構広いし、作りも綺麗だ。だがやはり、そこには普通じゃない光景が広がっていた。人形、人形、人形、人形、人形、人形、人形。神社に納められた人形たちは、収まりきらずに床下まで浸食している。いくつもの目に見られるような突き刺す視線を感じた。それだけ圧巻だった。あまりに非現実的な光景にしばらく心を奪われる暇はなかった。正面の大きな建物、おそらく本殿だろう。そこから袴姿の人間が慌てた様子で出てきた。一人、隣の建物に走っていった。何かあったか。不謹慎にも、ラッキーと心の中でつぶやき、人形が安置されてる方の袴の男が入っていった建物に駆け寄った。すると、本殿からまた人が二人バタバタと出てきた。一人を捕まえ、何があったか尋ねてみた。忙しいから後にしてください。男はそれだけ言うと、またバタバタと人形の中に消えていった。一体何なんだ？釈然としない面持ちで佇んでいると、本殿からこれまでとは違う、清掃とでも言うのだろうか、そんな格好の神主と思われる人物が出てきて、俺に声をかけてきた。人形を納めに参られたのかな？俺は、いえ、ただ参拝しに来ただけです。と答えた。すると、神主らしき人は諭すように、なら帰りなさい。悪いことは言わない。今日は都合が悪い。また出直してきなさい。と静かに言った。何かあったんですか？思い切って尋ねてみたが、神主は、関わらない方がよい。とだけ言い残し本殿に帰っていった。引っ越しみたいに騒々しい中に自分はすごく場違いな気がした。どうせ人形は逃げない。ここは神主の言う通り改めて出直すかと思い帰ろうとしたとき、ぞろぞろとさっきの三人プラス二人、最初から建物の中にいたのか、が出てきた。棺のような大きな箱を抱えている。奇妙な一行は本殿の裏に消え、後から神主も出てきて、またもや裏に消えていった。ふと気づけば、自然と本殿の方に歩みを進めている自分がいた。警告に対する恐怖心よりも、好奇心が勝っていた。ここまで来たら見るしかない。本殿の脇の道を進んでいく。道は木が生い茂り薄暗く苔が蒸している。少し進むと前方が開けた広場のような場所に出た。神主たちは慌ただしく何やらキャンプファイヤーの木組みのようなものを四方に作っていた。真ん中には九段の箱が一番頑丈そうな木組みの上に置いてある。神主と目が合った。怒られるかと思ったが、別段気にも留めない様子で作業を続けていた。なんだか許可をもらった気になったので、木陰から広場に踏み出した。何が始まるのだろうか。期待と不安でそわそわしながら事の成り行きを見守っていると、視界に人が映った。神主でも袴姿でもない。普通のじいさんだ。俺の右、 20メーターくらいのところに立ち、俺と同じように神主たちを見ていた。俺はおじいさんに近づき話しかけた。すいません、今から何かあるんですか？人型焼きだよ。おじいさんは気さくに答えてくれた。今から人形を焼いて供養するのさ。人型焼きですか？予想はしてたが当たりだ。今日来て正解だった。面白いものが見えそうだ。それにしても、なんでこんな時期に。俺はてっきりこういうのは年末とかの締めにやるものだと思っていた。だが今日は特に特別な日でもない。いつも見に来るんですか？おじいさんに尋ねた。いつも人型焼きがあるわけじゃないからね。いつもはこんな時期にはしないし、こんなに大きな人形を焼くのも初めてだ。少し間を置いておじいさんが答えた。今日は特別なんだ。もう一歩踏み込んでみる。特別って何かあったんですか？俺の問いかけに初めて少しだが表情が曇った。地雷を踏んだか？と思ったが、じいさんはしばらく考えた後に口を開いた。信じられん話かもしれんが、そういう話なら大歓迎である。実はな、あの人形はもともと本殿の脇にある倉庫に厳重に保管されとったものだ。だがしかし、今日の早朝、三日ぶりに神主が倉庫の点検をしたとき、あの人形が消えとった。神主と神社の者が総出で探し、日が明るくなったときにやっと見つかった。どこにあったと思う？何なんだ、もったいぶらないでほしいな、と思いながらも乗ってやった。どこにあったんですか？明るくなるまで誰も気づかんかった。それもそのはず、人形は誰が乗せたか本殿の屋根の上に置かれていた。これには神社の者も心底驚いた。なんせ人形はマネキンだ。成人男性くらいはあるマネキンを高い本殿の上に持っていくのは容易ではない。第一、いたずらにしては手が込んでいるし、あんなとこにある理由がわからん。ともかく考えてても拉致があかんので、マネキンを下ろすことにした。だが、はしごを登って下ろす最中に、マネキンを抱えた男が足を滑らせ、マネキンと一緒に落下した。男は足を折ったらしく、すぐに病院に運ばれていった。男はしきりに、人形が噛んだ、人形に噛まれたと訴えておった。これはいかんと、神主が慌てて肩焼きの準備をし、今に至るわけだ。ずいぶん詳しいんですね。にわかには信じられない話だったし、完全に疑ってるわけではないが、ちょっと意地悪してみた。毎朝ここを散歩していてね、マネキンを下ろすところからずっと見ていた。なるほど。おじいさんの話を聞いているうちに準備は着々と進み、さあ火をつけようかといった感じだった。神主さんが突然掛け声を上げた。それに続いて袴姿の男たちも一斉に呪文、お経のようなものを唱えながら火を持ち箱を囲んだ。よく見ると箱は針金のようなものでぐるぐると巻かれていた。一人目の袴男が箱の四隅の木組みに火を灯した。チリチリと煙を上げ、やがてゴーゴーと燃え出した。 それに続いて2人目3人目ととうとう箱を除くすべての木組みに火が灯り激しい火柱を作った。5、60メーターだろうか、結構離れてるこちらにまで熱気が伝わるようだった。最後は神主さんが真ん中の木組みに松明を投げるような感じで火をつけた。4本の木組みの中には木の葉が入れてあり白い煙を上げていたのだが、真ん中の箱のあたりからは黒い煙がもくもくと湧き上がっていた。
ん？
俺は思わず鼻をつまんだ。いつの間にか今まで嗅いだこともないような獣のような異臭があたりに立ち込めていた。神主たちの声が一層大きくなった気がした。次の瞬間、
よえちゃー、やわらかー
と声にならない叫び声というか今まで聞いたこともない悲鳴が広場の静寂を引き裂いた。と同時に箱がガタガタと激しく揺れ出した。情けない話だが正直俺は腰を抜かしそうだった。走って逃げようかとも思ったが足が動かない。完全にすくんでしまったようだった。箱はバンバンと内側から叩かれて炎に包まれている。ひょっとして人殺しなんじゃとも思った。凄惨な光景だった。火はゴーゴーと燃え、箱はガタガタと揺れ、神主たちは声を上げ、悲鳴はやがて言葉に変わっていた。
出せ、ここから出せ、返せ、返せ。
喋ってる？まさか人間？いや、そんなはずはない。第一、あの状況下で人間が喋れるのか。最初は返せだと思っていたが、後から違うと気づいた。
返せ、返せ、俺を妻と子供のところに返せ。
箱は依然ガタガタと揺れ、バンバン叩かれている。
お前は〇〇、男
の名前、
ではない！
神主が突然怒鳴った。
お前は人形だ、人形なんだ、あるべき姿に戻れ！
そう言うと、またも神主は呪文を唱え始めた。
違う、俺はなんとかだ、返せ。
箱は一層揺れ出し、橋の蓋が焼け落ち、というより弾け飛んだ。そこから焼けただれた手が生えて暴れていた。すると突然火が弱まり、消えてしまうのではと思うくらいに頼りなくなった。神主は振り向くと置いてあった桶を持ってきた。桶の中には水のようなものが入っていたが、すぐに酒だと思った。というのも、獣の匂いに混ざって、さっきから酒の匂いが漂っていたのだ。神主は酒を尺ですくうと、箱にかけ始めた。おいおい、いくらアルコールだと言っても、どう見たって日本酒だぞ。気化しにくく発火性も低い日本酒をかけてもとどめを刺すだけだ。と思ったが、予想に反して火は驚くほどに燃え上がった。
いやー、いいよ、乗れ、妻と子供に会わせろ、返せ、俺を返せ。お前はなんとかではない人形だ、お前はお前に帰るんだ。
そう言うと、神主は懐から手鏡を取り出し箱に投げ入れた。そして、周りの木組みを袴姿の男たちが中心に向かって倒し始めた。最後に神主は桶を担ぐと残りの酒を全部ぶっかけた。炎はこれまでより猛々しく燃え上がり、巨大な火柱となった。
やえ！
それが最後だった。それからは叫び声がすることも、箱が揺れることもなかった。気づけば俺は汗だくになっていた。神主たちは火がくすぶるまで呪文を唱えていた。目の前で起こった出来事を否定したい自分がいた。俺は確実に昨日までの俺とは違うだろう。日常を一歩踏み外した。ただそれだけなのに、見える世界は色を変えていた。その後、神主が俺に歩み寄ってきた。俺は変に身構えることもなく、神主の話を聞いた。一応払ってあげるからついてきなさい。俺は神主を追って本殿に入った。 じいさんは神主と先を歩きながら何やら喋っていた。どうやら顔なじみのようだ。本殿で二人は簡単なお祓いを受けた。その後、呆然自失というかふぬけた感じだった俺に神主さんが詳しい事情を話してくれたから少しすっきりした気がした。あの人形はね、長い間人として暮らしてきたんだよ。あのマネキンを連れてきたおばあさんが言うには、自分の娘が大事にしていたそうだ。娘と孫は事故に遭って死んでしまったけど、あのマネキンだけは無傷だった。おばあさんは遺品だけど気味が悪くて、仕方なくここに持ってきたんだよ。事故に遭った時も車に乗せてたくらいだから、きっと相当大事にされてたんだろう。あまりに感情移入すると、次第に人間は人形が生きてると勘違いしてくるものなんだ。この後の言葉は今でも頭から離れない。人形も同じだ。あまりに大事にしすぎると自分が人間だと勘違いしてしまうんだよ。なぜなら彼らも生きているのだから。忘れた時を取り戻すようにセミが鳴き出した。ある夏の日の出来事だった。以上、人型焼きっていう題名の話でございました。なんか人んちで叫ぶのどう考えても嫌なんですけど、
すごい良かったですよ。
すごいやん。まだなそのこれ読んでて、これまだこれ叫びのやつ来るよと思って、もう
愛妻家でしたね。
愛妻家でしたよ。返せ返せ言ってたよもう。で、ジダレス読み。837。この話は昔読んだマネキンの続きみたいな感じするなと。マネキンのやつなんかいろいろまあ。あったけど
覚えてます、
ね、覚えてる、
うん、なんか友達に遊びに行ったらマネキンが、
はいはいはいはい、
なんか人間扱いされて、
あれみたいなやつね、あの
あ
なんかあの友達が全然いないこの家に行ったやつ、あったね。題名ちょっと忘れたけど。で、838、あ、この話、前段階の変な話ありますね。なんていうタイトルだったっけ？女子高生が友達の家で体験する変な話なんだけど、誰か覚えてないと。同じこと言ってる。
小学生ぐらいだった気がするんだけど。
そう、なんかもうちょっと小さかったイメージですね、確かね。で、839、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。出遅れた、今から聞きます。あざす。250まで来た。で、840、さっきの話なんですけど、2009年7月26日のマネキンかなって書いたんですけど、2009年その前読んだの、あの、あれ、あの、既読リストだと思う。で、841、これ聞いたことあるな、でもおさんの人形ボイス聞けたから満足と。
もう一回やってみてください。
もう一回やってください。
どこのもうなんかもう
焼かれてる時。
ああ、焼かれてる。ギャーギャーってやってるやつ。っていうかもうね、あの、とっさにやるしかないんで、初見一発だと。困ったよ、もう流れてきた。どうしようと思ったの。人気なの人気なの
おって流れると
今の良かったねみたいな今の良かったねみたいな、で、842、おっちゃん来てたと、おっちゃんじゃないですけど来てます。なぜこんな早い時間にと、今日は小崎さんの家でやってるからです。まあ声いろいろ入ってると思うんですけどね。で、843、オスおっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、なんかよそにいるのかな、声が怖くて、いいよ、特に今日は、と。特に そうか。で、844、そこ、お酒召し上がってますか、楽しそうですね。なんかつまんでる音がする。
仕事してんだよ。
仕事してんだよ、と。
キーボードを
カチャカチャ。カチャカチャ。作画中でございます。
ハッピーターンとバカ受け
をつまんでる。ハッピーターンバカ受けか。つまみながら作画中でございます。これは単行本ではない。
単行本直し
。はい。13巻の単行本。いつ
10月末
に13巻出るから。絶賛作業中でございます、今。で、845、ちなみに URL はこれって書いてあって、そのマネキンのやつかな。多分そうだと思うんですけど。はい、でも貼ってあると。で、マネキンありましたね。多分ね、自分ね、一回じゃないと思うんだよな。なんか何回か読んだ記憶があるんですけど。そうそう、自分なんか何回か読んだ記憶があります。で、846、うちの子動かないわ、と。
人形。
で、847、そこにいるのはこの前、自作の階段くれた漫画家さん、腕がぐちぐちの人。それ違う、それ朝倉さん。それは朝倉さんなんで、今回は、スピリッツで朝日なぐ連載中の小崎愛さんの方でございます。で、朝倉さんは、ヤングガンガンの方ですね。農林の方です。で、848、皆さんは正面から朗読しているおっちゃんをガン見しているんですかと。いや、横からです。一番端っこに自分いますんで、皆さんが作業している中で。で、849、よその家を襲撃してこそゲリラ生ラジと聞いてと。襲撃してるわけじゃないんですけど、呼ばれまして。他の家も呼ばれたり行きます。で、850、とても面白かったですと。焼かれる人形の役をしたら、イサムさんの右に出る者はいません。なんだよ、焼かれる。すげえ限定的。焼かれる人形の役なんてほとんど出てこないよ。右に出る者はいないんだ、これ。で、851、どうせなら放送上に、生おかきバリボリ音も載せてほしいと。なくなっちゃった、まだあるよ。
食べてください。
いや、だってさ、配信終わったら食う。配信終わったら食うから。
で、
喉乾いちゃうから。水分持ってかれるから、これ。で、852、漫画家さんって制作作業の途中にコーヒーを作品にこぼしちゃったこととかあるんですか？
ありますよ。
ありますよ。ある。墨汁？墨汁。何かなと思ったら猫。
猫がゲロ吐いたこともありますよ。
猫がゲロ吐いたこともある。いろいろぶちまけちゃってるっていうね。で、853、甘いのと塩辛いお菓子と注文されて、おかき2種を買ってきた、とんちんかんな方はそこにいらっしゃいますか？
ひどい。
とんちんかんな方、とんちんかんな方。
はいはい。
嬉しそうにさせてもらった
もんね。絶対美味しいのに。
ないでしょう。
で、854、朝日なぐなんだじゃなくて朝日なぐだと思ってた。いや、だそっち合ってる。朝日がなぐから朝日なぐなんだ。でもあれだ、なんだっけ、発音のこの、あれがなんだっけ。
ソンが拾った足田マナカっていう。
そう、足田マナになったんだよね、確か。だから朝日なぐになる。
朝日なぐにな
る。そうか、自分は角田博だと思ってたんですけど。どっちもいいよ。好きなように、はい。まあ、朝日なぐですね。で、855、今日は突撃小崎の晩ご飯かなと。まあ、晩ご飯は別に突撃してませんけど。ですね。で、おぉ、うん。マジか。はい。で、ですね。次。次は、あれ？これも、 小崎さんのやつだっけ、髪の毛の束ってやつ。そうですよね。
いや、私は書いてない
です。あ、違う、陸。はいはいはい。陸いただいたやつで、髪の毛の束っていう題名の話です。これまた叫んだりしない？これ。
楽しみだ
な。どっか出てくるのかな。
焼
かれる人形とか変なのばっかだよ。
僕髪の毛の役ね。
髪の毛の役。まあいいや。とりあえず、いきますわ。あ、まだちょっとジータレスにあるんで。856、正確には突撃イサムの生おかきだよねって書いてあるんですけど。まだ生おかき言ってないですけど。で、857、ご飯は作業しながらサンドイッチとかですか、休憩しながらちゃんとしたものを食べるもんなんですか。
どうなんですか。
ちょうど中間ぐらいですよね。
まあ、
ちゃんと食べてますね。休憩してちゃんと食べてる。で、858、うお、おっちゃんだ、ラッキーと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざす。今日はちょっと早めだから、遭遇する人が、ちょっと違うのかな、いつもと。かもしれないですね。で、じゃあ、行きたいと思います。髪の毛の束っていう題名の話です。これも、小崎さんからのリークですね。最近体験した怖い話の中から一つ聞いてくださいな。今年の5月に某不動産会社の FC に就職したんだけど、仕事の中の一つに物件の写真を撮るっていうのがあるんだわ。大家さんか管理会社さんに鍵貸してもらって、部屋の中の写真を撮ってそれをサイトにアップするんだけどさ、その日も俺はその仕事に回ることになったのよ。で、物件に回る前には一通り物件の下調べをするのね。家賃とか、間取りとか、構造体だとか。で、その日回る物件の下調べしてたら、一つ明らかにおかしい部屋があった。3DK で駐車場費、共益費込みで、1万ジャスト。いくら俺の住んでる方が田舎だっつっても明らかに安い。それ見た瞬間に、ああ、とうとう来たなと思った。速攻で上司にその部屋について聞いてみた。そしたらあっさりとその部屋であった出来事を教えてくれた。簡単に説明すると、そのアパートの1階に男が住んでて、ある女と付き合ってた。でも男は浮気をしてて、それを知った女が自殺を考えた。で、女はその男の住んでるアパートの屋上から飛び降りた。おそらく男の部屋の前、ベランダ側に向かって。でも、助走を間違ったのか何なのかわからないけど、女は男の住んでいる部屋の、その上の部屋の人のベランダに落ちちゃった。落差は全然ないんだけど、プールの飛び込み台の要領で頭から落ちたらしくって、女は即死だったらしい。で、当然そこの部屋の住人は出て行って、彼氏も出て行った。それからというもの、その部屋に入った人は1ヶ月を待たずに出て行く。で、家賃は下がりに下がって1万円になっちゃったと。上司の説明はだいたいこんな感じだった。で、俺はそのいわくつきの物件にあろうことか写真を撮りに行かないといけないことになったわけ。すげえ怖かったけど、まだ研修生だった身としては断るわけにもいかない。まあ、パートのお姉さんに同行って形だったから、なんとか気を張ってその物件に向かった。で、物件に到着。想像してたようなものとは違って案外普通のアパートだった。2階建てで全8戸の田舎によくある作りの物件だった。それでも多少怖かったけど、 俺は学生時代連れと心霊スポット巡りとかしてたから、まあ免疫はある方だと思ってた。現に一人暮らししてた時には部屋でよく不思議な目にもあったし。なんて自分を励ましながら、問題の部屋の前までパートの姉ちゃんと行く。鍵を開けて扉を開いた時、とんでもない違和感があったのを今でも体で覚えてる。その日はまさにゆだるような暑さだったのに、日の差す密閉された部屋がやけにひんやりとしていた。ただごとじゃないなって、霊感とかないけどはっきり思った。で、いざ中に入って写真を撮るぞって時に、パートの姉ちゃんがぽつりと言った。パートの姉ちゃん。まるまるくん、俺の名前のこと、頑張ってね。はぁ、と思った。まあ簡単に言えば、一人で取ってきてね、私はここで待ってるよってことだわな。小さくガッツポーズで俺を励ます年上ポニテのお姉様の姿を見て、かっこつけたくなった俺は、じゃあ行ってきます、と単身で部屋の中へと入っていった。で、デジカメで写真を撮るわけだけど、3DK だから撮る写真の量が多いんだ。必然、部屋の中に留まる時間も増える。部屋の写真はまだ良かったんだけど、風呂、トイレの写真を撮るのには勇気が必要だった。電気がつかない状態で、暗いトイレと風呂の写真をカメラのフラッシュ頼りに撮るんだ。超怖い。でもまあ、なんとか全部を撮り終えた俺は、パートの姉ちゃんに気づかれない程度の早足で部屋を出た。俺、取ってきましたよ。俺はデジカメを姉ちゃんに押し付けると、すぐに扉を閉めて壁にもたれかかった。想像以上に疲れてた。外に出た瞬間に暑さでどっと汗が噴き出した。俺は研修生という身分上、撮ってきた写真をこのパートの姉ちゃんに確認してもらわないといけない。で、もしもダメだったら撮り直しになっちまう。だから、全身全霊で完璧の写真を撮って帰った。あとは姉ちゃんの OK の言葉をもらうだけ。俺は半ば祈るようにして姉ちゃんの口が開くのを待った。姉ちゃん。うん、問題ないね。カメラから視線を俺に移して姉ちゃんがそう言った。俺は思わず、ヤッホーと叫びそうになった。俺。じゃあ、とっとと次行きましょう。姉ちゃん。あ、でも待って、動画撮れてないね。言われて俺は気づいた。とっとと終わらせたい、と急いでいたせいで、写真の他に室内の動画を撮ることをうっかり忘れてしまっていた。俺はメイル機を何とか持ち直して、再びデジカメ片手に部屋の中へと戻っていった。で、俺は部屋の真ん中でデジカメの機能を動画に変えて再び撮影に戻った。教えてもらった通り、顔からデジカメの画面を離して、脇を締めて体全体で回るように撮る。動画は基本10秒まで。とっとと帰りたかったけど、この10秒はどうにもならない。とんでもなく10秒が長く感じた。長い10秒を終えて、俺は今度は姉ちゃんの目とか気にせずダッシュで部屋を出て、すぐに姉ちゃんにデジカメを渡した。で、再び姉ちゃんのチェックが入る。動画を再生したとき、動画の音声にノイズが入っていることにすぐ気がついた。ズーズーズーズーズーズーって感じ。今でも結構写真は撮ってきたけど、こんなことは初めてで、俺も姉ちゃんもビビってた。でもまあなんとか許容範囲だねってことで、デジカメの電源切って車に戻ろうとした時に、姉ちゃん。うわっ!と姉ちゃんが突然大きな声を出した。俺。
何ですか?
姉ちゃん。
ねえ、まるまるくん。君、動画撮るときどうやって撮ってる?
俺。
はい?
何を言ってるんだと思ったけど、俺は動画を撮っている様を身振り手振りで説明した。
姉ちゃん。じゃあ、 これおかしいよね。そう言って姉ちゃんは動画を最初に戻して再生した。そしてここと画面の右端を指さした。俺も指摘されてすぐに気がついた。画面の右端、画面を上から下に突き抜ける感じで長い髪の毛の束が映ってた。しかも俺が画面を動かすとそれに合わせて揺れながらついてきてる。ずっと画面の右端に髪の毛の束があった。うわっと思わずデジカメを放り出しそうになったけど必死でこらえてデジカメを姉ちゃんに返した。どうするんですかこれ、消しましょうよ。いや一応社長に聞いてみないと。他の物件の写真を撮るのを後回しにして社長に意見を聞きに会社に戻った。で社長との協議の結果動画写真は削除、その物件との仲介も切ることになった。でその動画を消す前に会社で少し再生して見てたんだよ。やっぱなんかの見間違いじゃないかなって。でもやっぱりどう見ても髪の毛、俺の髪はそんな長くないし、ましてやデジカメの画面を見るように撮ってたから俺の髪の毛が映るわけもない。なんだろうこれって。少し見ててあれと思った。もう一人のパートのお姉ちゃんを見る。長い髪の姉ちゃん、姉ちゃんと動画を見比べて違和感に気づいた。なんでこの動画髪の毛しか映ってないんだ。普通髪の毛が映るんなら顔なり体なり映るだろう。どんなアングルだとしても肩とか横顔とか。でも何回見直しても映ってるのは髪の毛だけ。でそこで俺はひらめいた、というか思い出した。この部屋のベランダで死んだ女は屋上からベランダへプールの飛び込み台の要領で落下した。つまり頭が下。俺の全身に鳥肌が立った。つまり逆さなんだ。天井から頭を下にしてそこにいたんだ。逆さのまま俺の目の前に俺を覗き込むように。気づいた瞬間動画をすぐに消した。あれ以来物件を回るときはポケットに塩を入れていく。以上、髪の毛の束っていう題名の話でございました。で、よかった、叫びなかった。ジータレスより。猫はちょっと泣いたけど、ね、ちょっと喧嘩して。859、そうか、小崎さんのとこか。農林さんのとこでやったら、あ、それもう聞きました、あ、それもう飽きましたとか言われそうだもんねと。それはないと思うけど。実際に朝倉さんがリクをガンガンしてる中で読んでたっていうこともあるんで、それ飽きましたとかそれはないっつって。で860、D ラジードラジーかな。で番組表取れなくなったんだけど、なんか仕様変わったりしたのと。ラジー？ラジーとりあえず、変わったから、ちょっと、いじくんないとダメなんじゃないの？多分。で、861、2階建てのアパートかよ、と。2階建て。で、862、心霊スポットに好き好んで行くくせに、霊的有料物件に行くのに何にビビってるんだ、と。何にビビってるんだって。まあまあまあまあ。実際、そうそうそう。怖がりの、いるからね。確かに確かに。で、863、あら、おじさまなの、おじさま、こんな時間に一体いかがなさったのと。お前誰だって話ですけど、 とりあえず、まあ、おじさまじゃないんですけども、とりあえずアザースで864、8がいっぱい、拍手、アザース。で、865、おっちゃん、こんなの怖いの読んでたら一人でお家に帰れなくなるよと。まあ、一人で、まあ、大丈夫なんですけども。何の問題もなし。もっと怖いのいっぱい読んでたからな。866、いつも10時までには寝るから今日は生で聞けて嬉しいっすと。10時までに寝る人。ええ、若い。早い、ずいぶん早い。でも、いや、高校、中学生とかいたりするからね。
ああ、起きれない。
うん、わかんないけど。で、867。屋上から飛び降りても一番上の階のベランダにしか落ちないと思うんだけど、そんなに任意の階のベランダに飛び込めるものなのと。わからん。いや、これよくわかんない。まあ、2階のベランダ一層だけど、角度がね、2位の階のベランダ、まあ、
もう。ここに落ちようと思ったらいいと
思うんですよね。まあ、もう、多分ちょっとおかしくなってるから、もう、ぶわって飛んだら、もうそっち行っちゃったな、もう。あれっていう。
キンデナのハーツ的な。
もう、
ノリだったもん。
で、868、絶対霊が出るなら止まってみたいけどなと。例えば、佐世保のあの事件のマンションとかと。絶対霊が出るの、そこは。
怖いでしょ。
それきついけどね。絶対出る。嫌だよ、それは、さすがに。最初はね、止まってみたいなって思うんだけど、多分その状況に実際に置かれたら多分きついかなと思うんですけどね。やべえ、なんでんなこと言っちゃったんだろうって思うと思うけど。おそらく。で、次。でもどれぐらい配信した ?1 時間10分ぐらい。今日って何時ぐらいまであるんですか?次読むので、一応、なんだ、長い、ね、あれ以外は全部今日読んじゃうんですけど。なるほど。今9時10分過ぎだから、あー、なるほど。でも、次読むやつはあんま長くないから、どうしようかな。次のやつは、アキキンってやつ。うん、これも小崎さんのやつですけど。陸もらったやつ。それで、今日やめます ?1 時間半はいかないけど、1時間ちょいかな。で、まだチーターレス読み869。よし、ここでなんちゃら兵団だ、イケイサムって書いてあるんですけど、なんちゃら兵団ってよくわかんないですけど、新切りなんですかね、わかんないですけど、870、絶対に霊が出る部屋と、締め切り間近で殺伐とした漫画家さんの部屋、泊まるならどっちと。殺伐としてる漫画家さんの部屋に泊まるってすごい。
いやだ
な。
締め切り間近で殺伐とした漫画家さんの部屋って書いてある。
元?
え?
それと?
そう、絶対に霊が出る部屋だと。締め切り間近で、殺伐としたって書いてあるけど。すごそうだな。手伝う。で、871、あ、なんちゃら兵団ってあれか、火星兵団のこと言ってんのか。火星兵団はフォルダー独立してたから他の話とバッティングさせるのまずくないと。火星兵団はちょっと読まないですよ。うん、で、872、小崎先生はまだ物足りないとおっしゃっておるぞと。そうね。物足りないと。でもそう、そ そう、10時に終わりますし、自分も明日仕事だからあんまり長いできないんで。
あ、そうなん
です
か。
そうね、だって今日木曜だよ、今日。言っとくけど。
あ、そっか。
うん。今日木曜だからね。明日普通に仕事だからね、これ。
仕事っすかって。
この前、この前、
仕事してたの？
働いてたの、これ。ただ怖い話、ただあの燃えてる人形の声がうまい人になっちゃってる。
燃えてる人形を読むしだと思
う。限定的すぎるな。で、873、困った時のエニグマ読もうと。
エニグマか。
エニグマか。まあ、エニグマ困った時につまむにはいいんですけどね。あの、そう、ハッピーターン的な。
あります
食べてください。だから、今食ったらもう持って帰っちゃうんですよ。口の中完全持って帰っちゃうもん、ハッピーターンなんて食ったら。え？水分が持ってから、水分が。水分持ってかれちゃう。そう、水分持ってかれて、あの、もう、パウダーにやられるから。やられちゃうから。ハッピーターンで水持ってかれる人形のあの、声のやな、あれとかやんなきゃいけない。で、874、わかります。できることならずっと聞いていたいです、おっちゃんのと。いやいやいやいや。普通にやめますよ、普通に。で、875、そうなの？俺が買ってきたおかき食ったくせにその分はちゃんと読んでいけよと。おかきまだ食ってないんだけど。
上松くんの名を語るもん。
俺が買ってきたおかき食ったくせにその分ちゃんと読んでいけよと。
それは俺のおかきだろ。
俺の。俺のおかきだろ。で、876、出世の派閥競争で敗れて望みがなくなったらやめて怪談師になってねって書いてあるんですけど、別に自分がなんか怪談よ、あの、なんつうの、語ってるわけじゃないですからね。人の話をただ読ませてもらってるだけだから。と思うじゃんっていう。意外とやっぱいろんなの読んじゃうと、オリジナルが作りにくくなりますよね。なんか何かのパクリになる。あちこちがっていう。まあまあまあ。まあ確かにね、あそこがこんな感じやって、なんかあるけど。
でもなんかそこで気にしちゃなんかやっぱり作れなくなっちゃいますよね。
あ、まあね、あ、ここあれっぽいな、みたいな。気にしてるともう、確かに。創作だからこそその被り具合がちょっと嫌だっていうのはある。実際ね、それ
出したもんが
昔書いたことあるけどね。こういうのを見始めた頃ぐらいだっけな。サウンドノベルを作ろうとして、やめてっていうかできなくて、自分はフラッシュであの作品を2つ作りましたけどね。1つは怖いやつ、1つはSF なのかな。まあまあまあ、でも SF ではあるのかな。で、ニコ動にも確かあったはず。MMD 使ってあって、キャラクターが喋ってるやつありましたね。東京エデンっていう名前のやつ。
東京エデン。プログラミングをするってことですか。
それはニコ動にアップしてるやつは自分が作ったやつじゃないですけど、それを元にそういう MMD ミクミクダンスを使って、キャラクター作って喋らせてるってやつ。あ、わかんないか。MMD ってわかんないか。初めはそれでなんか、自由にその動かせるっていうやつだったんだけど、どんどんなんか、進化してって、もう、いろんなキャラクターのモデルがあったりとか、自分はほとんど動かせないんですけど、だから踊り踊らせたりとかね。だから元のそのなんか、モデルの、データを作っちゃうと、もう自由になんか、まあ、その防音があるから動かして、 踊ったりとか、まあ、そういう感じですかね。で、しまいにはその、なんつうの、人だけじゃなくて、物とか、
場所とか。
その場所とか、だからいろんなその背景から何かいろんなことができて、もうなんか、本当にこのソフトで作ってんのみたいなやつが最近はすごいやつありますけど。
すごいな。
すっごい軽い、軽い、そのすごいなんだけど。
な
んか でも結構ね、MMD で検索してみたら結構面白いもんありますよ、いっぱい。
す
っ。MMD ね、結構ね、すごいやつ、ほんとすごいからね。
あれじゃないですかね。細かすぎて伝わらないとか作って
ます
。
ああ、確かあったと思う。なんかのキャラクターで。
ああ。
だもう、モーションが完全一緒なんだよね。
一緒でした。
うん。
ここに
子
供が行ったら階段としか置かないから。階段で顔検索して
た。あ、そういうこと。
それでブックマークしてる。
おお。そうか、そういうことか。で、877、陸お願いします。神社の隠し通路。陸が来た、陸が。
面白そう。
いや、わかんない。いや、だって俺読んでる。
隠し通路なんで。
神社の隠し通路って、神社の隠し通路。
誰なんそれ。で、878、そういえば、京都の件どうなったと。京都の件ですね、全然あれから連絡来ないんですけど、その例のその京都のお寺の方。
大出世ですね。
バカされたかな。いや、でも正直まだ全然あれからその連絡来てないんで、まあ、失礼な話、まあ、ネタかなと思ったりもした時もありますけど、いや、まだそうとは言い切れないんですけど、ちょっとあまりにもやけにあれから空いてるから、そんなに空くと思ったけど、うん、ちょっと分かんないけど、とりあえず、京都の件は、まだ特に、ないですね。で、詳細がツイッターでっていうふうに確か書いてたと思うんで、もし来てなんか分かり次第、ニコ生で話したりとか、告知みたいのしたりとかするつもりではいますけど、まあ、ネトラジで説明することもしようかなとは思ってますけど、まあ、その時はニコ生も繋いでやろうかなと思ってますけど、はい。あ、クリオの罠が行ったら、
ああ
まさかの、
ああ住職のクリスタ、悪霊が、
悪霊が、
気がついたらボロボロのプラグ、
そうか、
他の人たちなんか道探しても出てこないよそのお寺みたいに、
あるね、
ずいぶん前になくなっ
ちゃう、あるね、それこの前読んだ稲城のやつです、タクシーのうんちゃんがそこあったっけなみたいな、
ま、のお坊さんがやってきて、お主何をした
あそこは行っちゃいけないとこなのにって言うんで、ガンガン払われるようなやつ。
疲れておる。
うん、
バカ者って言われる。いきなり。教えといてよって。
3年ぐらい部屋に行って。
そう。
監禁されてね。
相当時間かかるタイプのやつね。で、879。おっちゃんがサウンドノベル作ろうとして、そしてできたのがあのキャポポだと。まあ、キャポポじゃないんですけど。
キャンペーン
彼岸花じゃないんですけど、大好きで880、ネトラジの下手な萌え声 DJ よりも可愛い声がするのですが、どちらさんでしょうか。
僕です。
アシスタントさんのどなたかですね。で881、すごい根本的な質問していいと。小崎愛先生っていうのはその女性で、男性がアシスタントさんと。
どっちも。
どっちも何どっちもって意味がわかんない。
両方。
なんだその両方とも。いや、アシスタントは男性も女性もいるよっていう。小崎愛先生は女性でも男性でもじゃないけど。そう。あ、自己紹介してくれって言ってる。自己紹介って。いや、やだ。自己紹介してもらおうって書いてあるよ。
男はアシスタント。
男はアシスタントです。
4人います
か。そう、今4人いますからね。4人いる。
聞こえてる女の声って
近い。うん、しかいないと思うよ。
じゃ
るのか。
ノンさんがもしかしたら。
可愛い声はしかも。
そうです。飛びます。
もう名前出しちゃっていいんですかこれ。全然喋らないって真面目に仕事してるのに、なんか
席も一番遠いから、
まあね、声入りにくい、まあ初対面ですしね、初対面ですいませんね、あのお邪魔しちゃって、本当本当ですよ、聞いて呼んどいて俺仕事早く頑張ったら終わらせて早く来たのに、これなんだこいつ、何こいつ喋ってるんですか、叫んでんだよみたいな、何燃やされてんだよみたいなやつ、
燃えた人形の声とか出してさ、
何やって仕事の邪魔だよみたいな
仕事してんのにさ、
こっちは仕事してんのにさ、何やってんだよ、
そうでやがって
ハッピーターン買わせやがってみたいな、
しかもそれを断るって、
食わねえじゃねえ、これ買ってきたのに
甘くって持っていかれるって
水分持ってかれるんだ、水分が。ハッピーターン食いながら配信するやつはほとんどいないと思うよ。多分。で、883、男一人と女二人の声しかわからない。
あれ、先生と、先生は入ってる
じゃん。うん。だから今回音は結構拾うんですよ。
これ、ここまで喋って入ってなかったら逆に
入ってないと思ってました。
だちゃんと喋ると拾う、うん、聞こえるぐらいまでは拾ってるっぽいですね、だから。
静かにします
ね。うん。息一つ、シーンとしてたもんね。で、884。漫画家さんって、アシさんと社員旅行みたいなのしたりってあるんですか？日頃の労をねぎらってみたい。パリ？
パリとか？
パリとか？
じゃない
。じゃない。
で、885。ハッピーターンはあのくぼみに悪霊がたまるんだなって書いてある。ハッピーターン。
すごい汗くぼみだね。あんまりたまれないよ、ね。
あんま悪霊ってほどのあれたまんなそうだけど。はい。で、陸含めて今あと2話あるんで、それやったらもう多分10時近くになりますね、多分ね。10時まではいかないけど。もう9時半ですから。じゃあやりましょうか。最初は、アキチンからやりましょうか。これ小崎さんの陸のやつですね。行きましょう。アキチンっていう名前の話です。これはそこまで長くないですね。行きましょう。アキチンっていう名前の話です。じゃあ行きます。俺の小学校には授業の3時間目ぐらいに校門に現れる通称アキチンという黒い帽子にジャージを着た謎のおっさんがいて、そいつは必ずその時間になると校門で踊っているんだ。しかも毎回同じ踊りで毎回同じ場所。手を上下に振りながら首をめちゃくちゃ振ってる。先生たちも知っていたが、最初小学校に入った時は皆で楽しんで見ていたんだが、そのうち慣れて皆も気にしなくなってきた頃、俺は皆と縄跳びで遊んでいた。当時はリズム縄跳びといって、ラジオで縄跳びを飛んでさらに上級を目指すというのが流行っていたんだ。そんで肝心の縄跳びを学校に忘れた。土日だったので先生は一人しかおらず、先生と教室に入って縄跳びを取る際、外を見たらなぜか校庭にアキチンがいた。いつもの校門ではなく。そしたらアキチンと目が合ってしまった。初めて顔を見た瞬間身震いした。なぜなら顔が真横になっているからである。 その瞬間、アキチンが思いっきり走って俺たちがいる校舎に向かってきた。が、考えると先生が俺を校舎に入れた時、校舎の玄関の鍵は開けた状態だった。小学生だったため、腰を抜かした俺は先生にすがりついた。先生もびっくりしたらしく、すぐさま近くにあったでかい先生用の1メーター定規を持って廊下を出て階段を降りた。すると、バタバタと階段を上がってくる足音が聞こえた。隠れていろ。と言われたので壁際に急いで隠れた。アキチンを待つ先生の姿はヒーローそのものだった。まるまる。俺がいいっていうまでそこから動くんじゃねえぞと言われ、先生の神々しさにドキドキしていた。足音もバタバタしなくなって数分経ったが何も気配がない。階段を覗くと先生もバタバタする足音もなかった。とその瞬間、まるまるもう出てきていいぞと聞こえた。しかし先生の声ではない。急に期待から一気に恐怖に変わった。数分間その場で恐怖で震えていたが、今すぐここを出たいという気持ちとあの声の恐怖が入り混じった。ついに決心した俺は階段まで一気に走った。すると廊下からバタバタ足音が追いかけてきた。もう怖くて怖くてとにかく走った。もう無我夢中で。玄関を出てすぐ校門まで走ると、まあもう足音は後ろから聞こえてこなかった。ぐしょぐしょに泣きながら校舎を見ると、俺の覗いた教室から先生とアキチンが顔を出していた。後日その先生は職員室にいた。それ以来もう先生と話すこともできず、顔も合わせるのが嫌だった。先生はその事件以来一週間で教師を辞めてどこかに行ってしまった。アキチンもそれ以来見ていない。もうあのことを思い出したくない。いろいろ謎が多すぎる。またあのアキチンの顔を思い出すと背筋が凍る。こっちに来るような気がして。以上です。ちなみにその小学校はまだあると思うがよくわからない。アキチンを知っている人もいると思う。以上、アキチンっていう題名の話でございました。で、途中から俺も読んでて思い出した。俺はこれを読んだことがある。ええ、完全にこれ読んだなというのは、なんか先生のとは違う声でもういいぞって言ったところとかは、あ、完全にこれ俺読んだなと思い出して、で今です。886、これ昔聞いたことあるな、今日は復刻版朗読かなと。で887、2012年12月3日アキチン再読お疲れ様でしたと。まあまあ OK です。途中まで俺忘れてましたんで。で888、イスタムちゃん今日お泊まりと。お泊まりじゃないです、普通に帰りますよ明日仕事だし。で889、階段専門じゃないだろってリスナーのお方が前おっしゃってたけど、基本的に階段朗読するおっちゃんって認識でいいのと。おっちゃんじゃないんですけど、まあ、基本的に階段の方が需要がありますね。別にそれだけじゃないんですけど、でも最近はそればっかですね。違うのも読もうと思ったら読むけど、大抵あんまり評判が良くない。ダウンロード数見てもあんまりいかないっていう。階段の方とか、てか普通の配信とかは一気にダウンロード数ガーンでいったりするんだけど。だって、半年でダウンロードページとかが10万ヒットかなんかしたとか言って。なんか、もらったけど、11万ヒットぐらいしてたのかな、半年ぐらいで。録音ファイルのあそこのページが。で、890、また秋の既読祭りかと。 地獄祭り、まあそういう時もある、へへですよ、で、891、おっちゃん、おっちゃんはいつになったらおっちゃんって認めるんと。まあ、多分一生認めないんじゃないか。あ、まあね。もう。
ダメだよ。
何がいや、もう無理だろう、どう考えても。
と言っててよ。
まあでも、まあ、挨拶的な感じで、まあ、否定し続けるけど。で、892にダウンロード数を気にして、ふーんだって。ダウンロード数気にして見ていたのか、ちゃんとマーケティング考えているんだねと。いや、評判が、だってもうレスで完全に評判が悪いから、ちょっとあまりにもひどいから、数字でどうなのかっていうのをちょっと、あんまり使いたくないけど、教えてくれませんっつって、自分の録音ファイルアップしてもらってる管理人さんに話をしたことがあって、ダウンロード数の動きをちょっと、見てたことがあるんですけど、あんまりやっぱりね、で、変なのが、もう昔やったダウン、その、なんだ、やつのダウンロード数が、毎日ぐんぐん伸びたりしてて、これ何が起きてんのってやつもあったりするけど、でも基本的にはやっぱり、最新のが、やっぱりダウンロード数がそこそこあって、であとなんかまんべんなく、ニコ動とかから来たのかわかんないけど、師匠シリーズとかがまんべんなくなんかちょこちょこ増えてて、であとなんでこんなのがっていうのが、ものすごい勢いでダウンロードされてたりとかするのがあってっていうので、面白かったですけど、見てた時に。
なんでしょうね。
わかりません、全然。あの辺の動きは全く意味がわからない動きしてたけど。
ここで人気なのは、ホラーテラーと、
あ、ホラーテラー。
怖い話
っていうサイトのやつ。はいはいはい。怖い話っていうサイトのやつは結構いいやつ多かったんですよね。まあ、ホラーテラーがなくなっちゃったからね。ホラーテラーって、もうサイトないはずですよ。
夏場さんのやつが
好きです。はいはいはい。S と僕のやつね。あれ結構評判いいですね。そうで。あれはなんか評判良くて、で、自分も読んでて面白かったから、あれなんか夏野さんがなんかいろいろ、叩かれたんだかなんだか知らないけど、書かなくなっちゃったんですよね、それで。
そう
で、作品アップしなくなっちゃったから、もうホラーテラーにアップしなくなっちゃって、どっか行っちゃったの。そう、もったいないですよね。で、893、俺たちの知らないところで世界デビューしてるかもわからんな。G8 とかで議題に上がってるかもと。どういうこと？
G8。
グループ8、G8。で、894、参考までにいろいろ言われてる火星兵団のダウンロード数ってのはどのくらいなのと。てか、数字は忘れた。とにかく、あんまり伸びなかった。見てたら。あんまり、なんだろう。普段やってる怪談関連の配信をした後の、伸びと比べると、少なかったのは間違いなかったと思う。
稲潤のやつ良かったですよ。
稲潤のやつ、
うん、かった。他のも読んでほしいなっていう。
本当？
なんかね、稲潤いいんですけど、やっぱこう巧みすぎて、何言ってんだか分からないことが結構あるので。
あるから。
久々くらいこうちゃんとやってくると聞きやすいなっていうのあるんです。
マジっすか。やるかな今度。でも、ゆきちゃんとか俺読むのどうなんすかね。
いやー、見たらいいじゃないですか。
キュルキュルとか。
だって
もう、
焼けた人形の声だって出した
じゃん。焼けた人形の声出したけど、どうなのかなと思ったけど。だって、キュルキュルとかもう完全、だって自分の頭でもう先に稲潤が喋ってるからさ。うん、で、いや、超えれねえ。で、895。最近知ったので古いファイルダウンロードしてサーセンしたって書いてあるんだけど、いやいや、それは全然もうありがとうございますなんですけど、いや、そんなレベルじゃなくて、そのなんだろう、毎日、その、数百レベルで動くっていうファイルがあって、これ同じ人が連打してんのかねって最初思ったんですけど、なんか違う、そうでもないらしいっていう話で、霊的なもんなのかな。なんか、F5 攻撃みたいな人いる。 わかんないけど、なんかね、謎の、この、なんでこの回だけ、こんな勢いでガンガンダウンロードされてんのみたいなやつが、しかもだってもう数年前のやつ。
私の話みたいな。
私の話してカチャカチャカチャカチャって連打してんのかな。わかんないけど。で、896、俺は雑学コラムとか好きだよと。ああ、雑学コラム昔やってましたけどね。あと、なんだっけ、あの、心理学の本読んでたやつも、あの、一部の人には評判がいいみたいで。あの、心理テクニックのお話になってます。あ、そうなんだ。いや、さ、人それぞれだから。
そんなのしてたんだ。
あの、大学の時少し、あの、心理学かじろうとして読んだ本があって、ちょっとその話してみようかなと思って読んだ回が昔あって、で雑学コラムとか自分は雑学好きだったからそういうのも読んでた回が昔は結構多くて雑学コラムとかも好きな人も確かにいますね。ヒガンバナはね、あのもうなんだろう、評判で言うともうなんだろう、いろんな人と会ってもヒガンバナ読んでる人だったらあのあれは面白かったって言ってくれるのが一番多いかな。
うん、腹立つんですよね、うん、主人公
また、うん、伊佐山さんにも言われたもんね。いろんな他の漫画さんもいろいろ聞いてくれてて、あれあれ最高っすねみたいなやつが、そう、私居合をやるのよって
私これ
そう居合 やるけどお前大事なもん持ってねえけど大丈夫かみたいなやつあれ最高っすみたいなやつは何度もそのいろんな人と会うとあのそういう話は聞きますね。だから彼岸花のあれはかなりそう、もし聞いたことがない人いたら聞いてほしいなって思うやつですね。で897、滑舌悪いのも含めて稲潤なのって書いたんですけど、うん、稲潤はまた稲潤の味がありますからね。ああ、完全に耳を傾けてがっちり聞かないとっていうのはあるかもしれないけど、ああ、そうね。仕事中に聞くとちょっとあれかなっていうのはあるかもしれないですね。そういう風に聞くのとはちょっとまた違うかもしれない。うん。うん。
うん、
で、898、稲潤から階段提供してもらえばいいんじゃねと。もうそれすごすぎる。プロから。で、あ、おっちゃんが本名ばらした回はいっぱい落としたよと。その回じゃないんですけど、別にダウンロード増えてるのは。本名ばらした回って1回しかなかったと思うんですけど、いつか自分も覚えてないですけど。
そんなことが。
ええー。昔、どっかで1回言ってるんですよ。
発表したんですか、
ね、発表っていうか、確かに自分、酒飲んでたんじゃなかったかな。酒飲んだ後配信してたかなんかで、なんか自分言っちゃったんだよね、それ。でね、どの回か自分ももう覚えてないんですわ、なんか。でもかなり前だことは間違いないけど、その頃だってもう血迷ってたから、もう配信自体が楽しかったから、そのなんだウェブカメラで映して配信したりとかもした時がある。ニコな、うんとニコとニコ生か、あ違うわ、ビップライブだ、ビップライブで映したことがあったかな。
若さを感じます。
まあ配信自体がね普通に面白かった時だったから、もうなんでもよかったんだよね、別にゲームでも読むのでも。そのネット上でこう配信してこうやりとりしてるのが面白い。で、899、秋学で世界を席巻した回がまた聞きたいなと。秋学知らないでしょ、秋学。なんだっけな。ちょっとね、正式名称忘れたけど、なんか秋葉原学園っていうね、エロゲーかなんか俺読んだことあるんですよ。体験版をやれって言われて。なんかの罰ゲームかなんかで、その、罰ゲームだったと思うけど、そのなんかエロゲの体験版やれって言われて。
何なんですか？
いや、なんだっけ、主人公のとこだけ？
おじさんさんのやる女ってちょっといい女です
よ
ね。
も、桃井香織が出てくるんだよ、ちょっと。スタンド。
ちょっと気だるい感じ。
そうそう、ちょっと気だるい感じの、
そうですね。
そう。
石田も会えなくて、ヒガンバーの挨拶に。
落ち着いて。
落ち着いて。
やるやるな感じね、うん、
そうね、そう秋学でもあれですわ、秋学なんてやったのはもう変な話もう9年前ぐらいの話ですよ、ほんと配信初期も初期ぐらいだったと思う、うん、そうそう、だからそう知ってるってことですね、逆に言えば、だってそれはアップしてないですからね、あの昔あのファイルバンクとかでアップしたことがあった、違うフォーシェアードとかでアップしたことがあるぐらい、もっとその昔の昔のそうやって録音ファイルアップしてた頃のやつ落としてないと多分無理だと思う。で900、絶望の世界良かったけどなぁと、絶望の世界ってやつも一部読んだことあるのかな、なんかいろんな、あ絶望の世界って結構かなりダークな話なんですよね、暗い話だから、あの読んだことはありましたけどね、あれは録音アップしてないのかな、ちょっと覚えてないけど、でもあれも結構前ですね。で901、秋学配信は最高でしたよ、また案内やってくださいって書いてあるんですけど、やでしょ、エロゲの体験はただやるっていうの
は。ビジネ体験すごくない、後でこっそり言って
みます、秋学、うん、秋
学
体験
は怖いものみたいな、
でもあの当時のあれなんで、自分が本当配信始めて多分そんなに経ってないからすごい初々しい感じでやってるとは思うなんだろう、だってまだ、だってまだあれだもん、だって学生の頃ですからね、その時はまだ大学院生の時で、あのマイクとかその設定関連もひどいから、多分ねあのクリアじゃなかったと思う、音が全然今と比べると、まあ、今日こもってるとか言われてるけど、そうだからまあ、ちょっとどんな感じでやってたかもう覚えてないけど、確かね音質はめちゃくちゃ悪かったと思う、そもそも俺持ってんのかなファイル、あでもそうか、外付けハードディスクとかに多分入ってんだ、はい、でああもうちょっとで10時になっちゃうじゃないですか、でじゃあ今日最後神社の隠し通路やって終わりにしましょう、なんだかんだであの雑談が結構入ってるから、じゃあ神社の隠し通路ってやつを読んで今日は終わりにしたいと思います、じゃあ行きたいと思います、僕がまだ中学3年の時の話。兵庫県の M 神社。地元では創立者の名を取って N さんと呼ばれているでの話。そこで仲のいい友達6人で肝試しをすることになり、3対3に分かれて中に入ることにしました。普通は1人ずつ入るのでしょうが、6人はどうしようもないチキン。僕を含む3人が外に残り、待機兼見張りを兼ね、残り3人が先発隊として中に入っていきました。当時はまだ携帯はそこまで普及しておらず、代わりに PHS が流行っていました。この6人の中で持ってるのは僕と先発隊のメンバーの1人のみ。何かあったら連絡を取り合うということに決まり、肝試しは始まりました。5分ほどして早速着信。電話口からは3人の楽しそうな声。怖いので無理やり明るく振る舞っているのだろう、妙にテンションが高い。状況報告やら夜の神社はやっぱり感じが違うと、どうでもいい会話が続きました。しかし10分ほど話していたとき、電話口から奇妙な一言。お、隠し通路発見。僕は子供の頃からこの神社が遊び場のようなものだったので、今彼らがどこにいるのか手に取るようにわかるのですが、 そんなところに通路なんかなかったはず。その後も状況報告が続きましたが、彼らが今どこにいるのか全くわからなくなりました。覚えているのは、狛犬が3匹いる、いや、砂利敷きの道が終わり、土の道に変わった、など意味不明なもの。そうこうしているうちに電話がなくなりかけたみたいで、一旦切ることになりました。その後、なぜか電話はかかってこず、待てど暮らせど3人は出てきません。1時間経っても出てこないので、さすがに焦りを感じた待機部隊は、中の3人を探しに行こうか考えましたが、この3人もチキン。悩んだ挙句、きっと神主さんに見つかって怒られてるんだ、と無理やり話をまとめ、中の3人を見捨てて逃げるように帰りました。次の日、3人は無事に帰ってきただろうか。中で一体何があったのか問い詰めようと3人に近寄ると、なぜか3人とも怒っている。怒るのはこっちの方で怒られる覚えはない。わけが分からず、とりあえず3人の事情を聞くところには、俺たちは中に入って20分もしないうちに外に出てきた。外に出たが、お前ら待機部隊はどこにもいない。お前、僕のことに何度も電話したがずっと通話中だった。俺らが怖い思いをしてる中、一体お前らどこで何をしてたんだ、とこうである。向こうは嘘をつかずはないし、ついているようにも見えない。第一、それに加えて本気で怒っている。こっちの事情を話すと、向こうは当然全く信じていない。しかし嘘をついていないのはこちらも同じ。やっとのことで信じてもらえた。しかし全くわからないのはあの電話。お互い嘘をついていないのなら、あの電話の主は誰だったのか、一体何の目的があったのか。ちなみにその神社は変わった作りをしていて、人が自由に歩けるのは神社の総面積のたった5割弱であり、その他は林とも森とも言い難い広大な空間が広がっている。その森に何があるのかは神社の人間しかわからない。森の周囲は頑丈な塀が囲ってあるのだ。僕が思うのは、彼らはそこに行ってしまったのかもしれない。可能性としてはそれしか考えられない。しかしそれだと3人の話と全く食い違う。また後日にその隠し通路とやらを6人で探したが、そんなものはやはり見つからない。全く訳がわからない。話と関係ないかもしれないが、後日おばあちゃんに聞いた話では、同じ肝試しでもお墓と神社では全く違うと。つまり夜のお墓というのは幽霊が落ち着き休まる場所であって、よっぽど不謹慎なことでもしない限り何も起こらないのだそうだが、夜の神社だけはやめときなさい、神社はお墓と違って神様が集まるところなんだよ、と、そういう話である。6人は神社の神様の怒りを買ってしまったのかもしれない。現在この6人はまだ何のたたりや不幸なことは何も起こっていない。うち1人は東京に行って最近は連絡を取っていないが、僕を含む残り5人は今でも地元に住んでいる。しかし神社での出来事は未だに謎なままである。最近ではこの話は仲間内ではタブーになりつつある。7年前、中学3年の時に起こった怖いというより不思議な気持ち悪い話でした。以上、神社の隠し通路っていう題名の話でございました。で、最後、ジータレス読み。902、なんといってもイサムーチョの良さは漢字の弱さでしょうと。最近結構頑張ってんだよ、最近。最近結構頑張ってる。 ちげえ、ちっちゃく。ちげえ。
それは、あ、そうなんだ。みんな感じよく知ってんなって思う。
いやでもね、昔から比べたら相当間違いに間違えて読めるようになったよ。
ああ。
さすがに。関
係なんですね。
いや、まあ理系とかあんま関係ないと思うけど。
あ、そうなんですね。前、
女中間違えてたの。
ああ。いろんなの間違えた。まあね、しゃあね、もう。
それ込みでちょっと楽しんでるし、
まあ。まあ、初見一発だし、自分もアホだしっていうところで。で、中学さん、生ゲロ24の時とかにギャルゲーっぽいのやってたよね、と。これは29時間、28時間50分配信してた時ですね。え？これ若い時だ、これまた。なんか、企画やったんだけど、ミスって、できなかったんですよ。せっかく告知したのに。で、自分企画者だったから、なんかやれって言われて29時間ぐらい配信。
やれ。
寝ない、寝ないで。で、その時に、そのゲストを呼んで、あれなんていうやつだっけな、なんか、そのキャラ分けて、なんかギャルゲーみたいなのやらされた。
あ、楽しそうじゃないですか。
やったよ。
声変えて、一人で。
じゃゲストで出て、ゲストで。
いや、面白くないです。イサムさん呼ばないと。
俺が読むの。
あ、じゃあ、部屋の隅で聞いてるから。
部屋の隅。やだよ、もう。ギャルゲーとかきつい。で、それはさておき、フロントミッションオルタナティブの続編出ねえかなと。で、おっちゃんが配信ねえと。フロントミッション出たらやるけどね、オルタナは。うん、オルタナは、実際配信したことはあるんで、ネトラジの音源はあったと思う。で、フロントミッションはサードは最初から最後まで配信してたんで、動画まである。全部アップはしてないけど。で、904お茶コン今来た終わりと。今日のおっちゃん声違うと。ちょっとノーパソでやってて、ちょっと設定の関係でちょっとあれですね、違うみたい。はい。で、905こういうレバーテストって必ずみんな見捨てて帰るよね。さすがドキュンと。まあ肝試しですからね。大抵なりますよ、ええ。大抵待ってる組って帰りますね、大抵ね。で、906、またゲテモノアイスお取り寄せすると、やだ。ゲテモノアイス。嫌ですね。味噌カツアイス。味噌カツ丼アイスみたいなやつですね。あれは全然うまくないんで。味噌カツ丼アイス。昔食ったことあるんですけど、頼んで。あれはダメです。
あれそのまま味噌カツなんですか？
味噌カツをただなんか凍らしたみたいなやつなんですよ。だから、このなんつうの、味噌カツに見せかけた、そのものとかだったらいいじゃないですか。その味噌の部分が実はチョコでとか、そのカツは実はなんかもうモナカだったりとか、だったらいいんだけども、まんま味噌カツじゃねえかっていう。米凍らしたやつと味噌凍らしたやつとカツ凍らしたやつが乗ってて、これで、ね、最初バニラアイスじゃないです、米です。
アイスじゃないじゃないですか。
米が凍ってるんです。
冷凍も食べちゃダメですよ。
で、そうそう、だから冷凍味噌カツだったんですよ。味噌カツアイスとか言っときながら、
ひどい。
で、あの濃い味噌カツの味噌があるじゃないですか。あれがそのしばらくすると溶けてくんだけど、味噌からしか溶けてかないから、そのご飯と別に混ざるわけでもないし、いや、なんかアイスに あのなるようになんかちょっと工夫しましたみたいなやつなんですけど、なんか大失敗してるっていう。
なも食べます
ねって。いや、当時いろいろ毎週お取り寄せしてたん でその時にちょっと一度試してみたんですね。で、907、今の部屋の隅で聞いてるって言った方の声で、すごい耳が幸せ、ありがとうございました。もう、配信したらもう、ウケるよ、ウケる。いけるよ、いける。
配信会のアイドルになれる。
なれる、なれる。いけるよ。
なんか言ってあげたら。なんか一
おじいちゃん
おじいさん
孫か
よ908イサムさんこんばんは今来ましたと、すいませんもう終わるんですけどあと5時間くらいお願いともう帰るんでもう終わりなんで、すいませんで、録音は後でアップしますんで。で、909、お茶の味噌カツアイス久しぶりだなと、オルタナティブはウップセンノーと。オルタナティブは1回ぐらいしかやってないんで、何のあんまりならないですよ。で、しかも、オルタナティブと何かやったんで。はい。とりあえずそんな感じですね。はい。というわけで、全部読みましたんで、今日はもう時間ですから、もう10時ですね。この辺で終わりにしたいと思います。はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルは家に帰ってから、アップしていただくようにちょっと、いろいろやりたいと思うので、今日は、これで終わりに、そのまましたいと思います。で、今、小崎さんたちはバタバタいろいろやっておりますんで、配信の方をもう終わらせていただきたいと思います。え？
来週の招待休み
に
するかどうかっていう。
あ、そう。なんかそういうお話。はい。
はい。
働こう。
お金稼ごう。
働こう。
声完全入ってるけど、ね。働く宣言のやつが入ってる。
ちょっと休みに。
はい。じゃあ、終わりにしたいと思います。なんか言えます一言。
あ、じゃあバイバイ。
真似しようとしてる。
終わってないです。どうやって
動くの？これ終わってない。じゃあいいや。じゃあ終わりにします。お疲れ様でした。あざした。じゃあこの辺で終わりにします。ありがとうございました。切ります。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。